私たちが主イエスキリストを礼拝し崇めることが私の人生の中における生活の中における最も素晴らしい麗しいことであることを今日もこうして礼拝を通してともに神様あなたを讃えることができる恵みの上に心から感謝いたします。どうぞ今日もあなたがこの真ん中にいて、あなたを中心とした御霊を崇め神様あなたのまた私たち人々に対する身思いを御言葉を持って知ることができるように導いてください。この時間を委ねます。皆によって祈ります。アメン。先週は特別なゲストが来られて礼拝を守ることができたということは本当に感謝なことだと思います。私の信仰生活の中でですね、60年近くになりますが、2回だけ礼拝を休むことになりました。1回はインフルエンザで出られて、今回はこの肺炎の予防接種でですね、この腕からそれからもう動くことができないような、なんかインフルエンザよりもっときつかったようにこう思います。1週間まるまるずっと寝ていたんですけど、やっと今日立ち上がって一緒に礼拝できることを感謝しております。申命記の中の中から今日はところどころ開いていきたいと思いますが、先ほどもふるさとのですね、替え歌のふるさとを歌いましたし、また最初に歌った聖歌の主がついてれば、これもまさしく天国を歌った賛美でありまして、今日はそれにふさわしい賛美が選ばれたと思っています。向きを変えて出発しなさいというこのテーマですが、このイスラエルの民はですね、私たちがこの聖書を読んでいくときに、彼らはこの堂々巡りをしているということが、聖書を読んでそのことが分かります。彼は40年の間アラノを堂々巡りをしているわけです。これはある意味で私たちの人生の縮図のようにも感じられます。しかしこの堂々巡りにもですね、いつかこの終止を打たないというかね、いつまでもこう堂々巡りしていたら、行き先が分からなくなってしまいますので、あるところでその堂々巡りに終止を打って、そこ新しい方向に向かって生きるということが、これが大事なことだと思いますが、今日はこの3つの点からですね、お話をしたいと思います。この試練と堂々巡りの旅、イスラエルはこの40年の間ですね、堂々巡りの旅をしました。エジプトからまっすぐ北に登ってペリシの地を通っていくと、大体2週間3週間ではその約束の地に着けるはずなのにですね、そこにはペリシテというそのイスラエルの敵対のグループがいて、そこを通ることは非常に危険であることを知った神様もモーセもですね、アラノをあえて通させられるわけです。40年の間このアラノをですね、彼らは旅をするんですけれども、その40年のあれの中でどういうことがあったかということ、このイスラエルのための40年というのは私たちの人生のまた旅でもある、あるいは信仰の旅でもあるというふうに言えると思いますが、試練と堂々巡りという、この堂々巡りしていると私たちはですね、なんかこう人生に無駄のように見える時があるんです。なんでこんな長い間堂々巡りしなきゃいけないのかというような思いをすることもあると思いますが、しかし人生はですね、この堂々巡りも私の生きている中で、人生の中ではですね、これは大事なことだとこう思うんです。まっすぐに全てのことが順調にいくことが、これが人生にとって大事なことかというとですね、よく道草を食うというのがありますが、この道草を食うということは、またこれは堂々巡りの旅というふうに言えるかもしれませんが、道草を食わないでですね、いるとまっすぐにこうその人が人生の中でですね、まっすぐにその歩んでいくとね、その道端にどういうその花が咲いていたのかということを見ることができない、まっすぐに行ってしまう。でこの 私の人生の中にはそういうね、なんていうか、堂々巡りしたりね、道草を食ったりするようなそういう経験があるんですが、それは非常に無駄なことではないということです。遠藤周作の本の中に人生に無駄なことはなかったということが書いてありますけれども、この園彩子というカトリックの作家がですね、彼女は日本財団に勤めておられて、もうすでにそれはお辞めになったんですが、この虎ノ門というですね、そういうところに彼女の事務所があったそうです。私も教会をしてこの虎ノ門の法務局法務省に行ってですね、そこで何日か研修をしたことがあるんですが、その虎ノ門を通っていくんです。でそこはみんな優秀なエリートの人が働いているところですけれども、その親子がですね、秀才の住む町と、それから鈍才の町の住人という、そういうテーマの言葉があります。でこの彼女はですね、虎ノ門にはこうあった、その虎ノ門のところにですね、そこには霞ヶ関のこの官庁街があるんです。そこには官庁街にはエリートな公務員がそこに毎日毎日そこに通うわけですけれども、その若い職員に向かってですね、その綾子は交差点の向こう側にはできない理由を素早く言う秀才の住む町と、秀才というのはできないものをですね、このできない理由を素早くこの言う、それが秀才なんだと。しかしこの鈍才である私たちのこの住んでいる町はですね、どうしたらそれができるかということを考える人々であると。で秀才というのはすぐにこれはできるできないでその決めてしまうんですが、そうでない私たちは、鈍才である私たちはできないものをいかにすることができるかということを考える人々であると。だから人生においてですね、あんまりまっしぐらに一度も失敗やそういう経験のないで生きることは、その人の人生にとって豊かになるかどうかということは疑問だと思います。つまずいたり失敗したりですね、そういう経験をしていくということ、これは堂々巡りの中の一つの歩みだと思いますけれども、この試練というそういう堂々巡りの旅、なぜそういうことが起こったかというとですね、それは進むべき方向をイスラエルの民は見失ってしまうんです。神様が示されたその道をまっすぐ行かないでですね、人呼び人のアラノのイスラエルの民のたどった道のりを見ると、素直にまっすぐに行ってはいけない、ぐるーっと回ったりですね、迂回したりするようなそういう道をたどるわけです。だから進むべき道がわからない、これがイスラエルの民が堂々巡りにした理由なんですけれども、一人の大学生がですね、教会に来て、牧師と口論をして、そしていかにこの教会が教えているものがね、非科学的なものであるかということをね、それを証明しようと思って彼はね乗り込んできたそうです。でその話をしている間にね、そのどこの学生ですかと聞いたら、東京大学の学生です。であなたはその大学を出てそれからどうするんですか、就職をします、それからどうするんですか、結婚をします、結婚してどうするんですか、何十年か働いて妻と一緒に海外旅行をしたいです。で彼の話はそういうものでね、そこで全部終わってしまったというんです。普通はどこまでの人生経験設計なのかわからない、そこで だいぶ終わってしまう。で彼はですね、この青年はこのイエス様の話を牧師を通して説明を受けてですね、彼は、ね、その場に信じたそうです。自分が計画した人生設計は仕事を終えて妻と世界旅行をするということだけで終わってしまうような、そういう浅はかなものであったということを気づいたそうです。トルストイの生涯の中でですね、彼は巨万の富を築くんです。で巨万の富を築いて彼はですね、13人の子供が生まれて、 できて、そして彼は何の不足もないような人生を歩んでいた。ところが彼は若い頃ですね、彼は信仰というものを、キリスト教を否定したそうです。しかしこのたくさんのものを彼は印税で巨額の富を手にしながらも、彼は自分がどこから来てどこへ行くかということを知らなかった。こんなたくさんのお金を持っている、しかし自分の人生とは何かということを彼は、悩んでいるときですね、ロシアの農民がキリスト教の信仰を通してこの疑問に答えることを彼は知った。このロシアの農民が、何の学力もないようなその農民がですね、生き生きと自分の人生の行くべき姿をね、示してくださったことによって、このトルストイは信仰に目覚めていくわけです。だから私たちの人生における試練というものは、そういう意味では私がどう今生きているか、これからどう生きようとしているかということをチェックする一つのポイントだと思います。この堂々巡りの中に、それ空回りと言ってもいいかと思いますけれども、私の人生も時として、まあそういう堂々巡りがあるんです。空回りするんです。その時に、なんで自分の人生だけ空回りするんだろうかというような、そういう疑問を神様にぶつけたりするんですが、イスラエルの民もそういうぐるぐる回っている間にですね、聖書の民数記の中には、キュウリが食べたい、スイカが食べたい、ニラが食べたい、ニンニクが食べたいと言ってですね、エジプトに帰りたいと言い出してきたんです。エジプトからせっかく救われて約束の地に向かっているのに、彼はですね、エジプトを思い出して、また子供のような愚痴を言ってしまうと。それは神様の指示に従うということを彼は忘れていたということ。この申命記の2章の3節を見てください。あ、ごめんなさい、四方は一章になっているそうですが、2章です。2章の3節、あなた方は長い間この山の周りを移動してきたが、北の方に向きを変えよ。長い間この山の周りに移動してきたが、北の方に向きを変えなさい。神様、向きを変えなさいっていう、神様がそこで初めて指示をするんです。方向を変えなさい。もう一箇所、聖書、旧約聖書のイザヤ書の54章で、そこを統一教で読んでくれる。54章の、イザヤ書の第54章です。2節、
はい、イザヤ書54章の2節、あなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り、砂をなくし、杭を強固にせよ。
3節、
あなたは右と左に杭広がり、あなたの子孫は国々に所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするから。
はい、ここをですね、私が、ある時リボーションしている時にね、神様から教えられた言葉です。示された言葉と言ってもいいかと思いますが、当時この団体の責任を持っている時ですね、その教会はね、16ぐらいしかないんです。で、その沖縄と鹿児島と、それから飛んで関東とか、東北、北海道、そういうふうにバラバラになっているんですね。そういうような、状況にありました。これちょうどこの神様が示されたのはですね、この日本という国を、北海道は頭とするならば、本州が胴体とするならば、九州は足とを見ることはできるかなと、こう思いました。それでそこに点々とあるものはですね、これ点ではね、力にならないんです。 だからこれがね、面になるようにという祈りを持っていたときに、この54章を読んで示されたんです。これ、おそらく皆さんにもまだ明かしたことないと思いますけれども、あなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく、綱を長くし、杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有すると、この、天幕の場所を広げなさいということ。とか16の教会の中でですね、広げようにもこの日本の私たちの内側だけを見るとね、そこに人がいないんです。人がいないのにこの天をいかにして面にするか広げていくかということはですね、なかなか、考えてもそれがね広がらないんです。その時にね、この言葉を私は神様から教えられたのがですね、その今いるあなた方の日本でできなかったらば、それでは海外のフォースケアの教会に助けを求めたらどうかというふうに祈り始めました。そうするとハワイにいたジェフ・マッケイ先生がですね、奥さんは元シュワディスで、そしてハワイにいた。そういう時に日本伝道が示された。それで日本に帰ってきた。1年後にその後からですね、今度ブラジルからも宣教師たちが入ってきた。そしてフィリピンからも入ってきた。今インドネシアからも入ってきてますね。それにいろいろと国からね、自分のところでいなければ助けをね、外に求めなさい。これがね、あなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り入れなさい。そういうこのビジョンが与えられて、それで今40近くになったんです。ところがそれをただもう人がいないと言ってこの目をね伏せてだけでいるならば、神様はこのイザヤの54章の2節の言葉をね成就することはなかったと思います。だからこれはちょうど2000年の時に教団でこれからのフォースケアの教会がどういう方向に行くかということを教団の総会においてこれを決議して、私たちの教団はそういうような形でこれからも広がっていくようにという思いを持って進めてきているわけです。まあ私の教会は今年還暦を迎えるんです。60年で、60年というのはそれは、もう一回子供に帰るというかね、初心に帰るというのがこれが還暦なんですが、振り返って60年を振り返ってみるとですね、教会は初代の頃は本当によく伝道しました。まあ、今現在、何十年も信仰生活を歩んでいる方々にはね、かつてどれほど一生懸命に伝道したか、そういうことは体験されていると思います。日曜日も、礼拝終わったら、部落に行って子ども集会をしたりするような、そういう時代があったんです。しかし私たちはいつの間にか60年が過ぎてしまうとですね、そういうような思いというのがだんだん薄れてくるんです。だから向きを変えてという言葉はまさにそういう意味で、私たちが今年ですね、向きを変えて進んでいくためのこの大事な点がこの中にあると、そういうふうに思います。一章の新命記の1章の6節と7節、じゃあそこも読んでくれる。はい、2章の13節、
今立ってゼレデ川を渡れ、そこで私たちはゼレデ川を渡った。
はい、川というこの中に出てくる言葉は、これは 難所です。川を渡るということはたくさんの小さい子供からお年寄りまでいるそのイスラエルの民がですね、その川を渡っていくということは、まあ、大変な、難儀が伴うんですが、信仰生活においてこの長くとどまっているという、長くとどまるということはこれは非常に素晴らしいことです。使徒行伝の21章の16節の中にマナソンという老人の話が出てくるんです。これは沖縄のクリスチャン修行会で来られた小畑進先生がですね、説教された箇所です。この短い一節から彼はこのマナソンという老人について語りました。この講師の先生は大変、ユニークな先生でですね、糸満に何で来たんかな、観光で来たか、それでとことことうちの牧師キャメラの2回目で上がってですね、ギョロギョロ 見るような大変大学者だったんですが、そういうところが、まあ、非常にまた面白い人だなと思った。この先生の語ったこのマナソンという老人の話がですね出てくるんです。パウロたちはこのマナソンの家にとどまった、宿を提供してもらった。しかし彼は古くからの弟子マナソンというふうに言葉で紹介されているんです。古くからの弟子、ずっと教会の初めからおそらくこの教会を見てきた老人でしょう。去った者もいたでしょうし、またいろいろことがあった人もいたでしょうけれども、このマナソンはパウロが古くからの弟子と紹介するぐらいですね、このマナソンは神様に仕えた人だった。だから信仰というのは長い間仕えると同時に、しかし私たちはまた向きを変えて進むことが大事なんだ。これが今この中に出てくるですね。今立ってセレデ川を渡れ、そこで私たちはセレデ川を渡ったと書いてます。渡りなさい、石州というところを渡っていきなさい。私たちの教会に与えた今年の挑戦はまさに向きを変えて川という難所を越えること。最後にこのイスラエルの民はですね、この申命記を、あるいは民数記だけ、民数記も出エジプトも読んでですね、彼は帰るべきふるさとを知っていた人々だったんです。このイスラエルの民は独特の民です。神様がアブラハムという人を召してですね、今のイラクの一番南の方にあるウルという町から神様がこのアブラハムに声をかけられて、そこからずっと登っていってこのカナンの地までたどっていく人なんですが、神様によって選ばれて声をかけられてそこを出発してこの国を作ったという民族は、これはイスラエル以外にないんですが、彼は旅をする人々であった。彼が旅をしようとするその旅は世界の運命がかかるそういう旅であったわけです。で、私たちの人生も毎日毎日はこの旅をしているわけですけれども、前にですね、伊藤検事総長伊藤家行という人が、人は死んだらゴミになると、こういう言葉を語ったそうです。人は死んだらゴミになる。これを聞いた奥さんが、あなたが死んだら私たちは何に祈るんですかとこう不安を訴えたそうですが、人間が死んだらゴミになるのである。ゴミになるようなそういう人生をですね、歩んではいけないと思うんです。たとえこの地上の生涯を終えても、ヘブルの手紙の中にはもっと良い天のふるさとを目指していたと。素晴らしい天のふるさとを目指して私は今日も一日一日歩んでいるのである。このイスラエルの民の帰るべきふるさとはカナンの地であった。私たちの帰るべきふるさとはどうか、それはイエス様が準備された天の都であったと。それがはっきりしていると、この人生を終えるときですね、ゴミになるとか何もなくなるというような言葉は出てこないと思います。最後の申命記2章7節。 いや、2章はそこも読んでくれる。ここに事実あなたの神主はあなたのすべてのことを祝福し、この広大な荒野であなたの旅を見守っていたのだ。神様ご自身がこのイスラエルの民を、彼がどんなに不平不満な民であったとしても、どんなに神様に逆らうようなそういう人生を歩んだ民であっても、神様は彼らを見守っていたって言うんです。私たちは神様に見守られているということをね、することを覚えながら人生を歩むこと。どんな試練や苦しみがあっても、ああ、神様は私を見守っているということが分かることは、大きな人生の力となってまいります。最後のイザヤ書の52章の12節を読んでお祈りします。イザヤ書52章。じゃあそこもちょっと読んでいただく。52章の12節です。ここを注目していただきたいと思います。主があなた方の前を進み、イスラエルの神がしんがりとなられたからである。前と後ろから神様をちゃんと守ってくださっているということです。これは別の訳を見るとですね、あなたの前衛は主、あなたの後衛はイスラエルの神である。前衛と後衛、進んでいく前衛に進んでいく神様、それ後衛はイスラエルの神であると、まあ、こういうふうに訳した聖書がありますが、今日私たちはこの人生というこの旅をですね、歩んでいくときに、人生そのものが旅である。その旅をどのように私たちが歩んでいくかということをですね、イスラエルの堂々巡りや失敗やそういうものを通してね、神様がこの申命記を通してね、教えてくださっていることを思います。今月あと2回ですね、申命記から学んで、1月2月の向きを変えてのことを終えたいと思っています。お祈りしましょう。お祈りします。天皇お父様、私たちの日々は人生の終わりに向かって旅をしています。月日は白大の価格にして生き交う人もまだ旅人なりと、松尾芭蕉が歌いましたように、神様、人生の日々の一歩一歩が私の終わりに向かって進んでいます。しかしその終わりは、もっと良い天のふるさとであったとヘブルの中に書いてある記者たちのように、素晴らしいふるさとに向かって私は人生を歩んでいるのである。その間には堂々巡りしたりするような、そういうこともあります。しかしそういうこともまた、すべてを万事を益としてくださる神様がおられることを覚えながら、神様、あなたの前に歩み続けさせてください。最後の最後までどうぞ主よ、あなたを本当に頼りながら神様進ませてください。イスラエルの民は自分たちの思いで別の方向に行ってしまって、また堂々巡りをした、空回りをした。しかしその都度また神様はモーセを通して道を示して、彼はついに40名に面してこのカナンの地にたどり着くことができました。私たちの人生も神様はそのように 進んでいくことができるように導いてください。皆によって祈ります。アメン。